はい、それでは、テトスの手紙の2章を開いてください。テトスの手紙の2章ですね。テトスへの手紙、ですね。いつもの黙示録の、いつもっていうかね、順番には黙示録やってますけれども、今日はね、ちょっと特別にテトスですね、見ていきたいと思いますが、11節から15節までをお読みします。実にすべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。その恵みは、私たちが不敬虔とこの世の欲を捨てて今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。キリストは私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。あなた方はこれらのことを十分な権威を持って語り、進め、戒めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。とあります。ですね。ここにね、神の恵みが現れたと、11節にありますけれども、まあ、ここテトスを選ばせていただいた理由は、お話ししたように、今週というか先週になりますね。火曜日から金曜日まで、まあ、年に、まあ、一回恒例のですね、奥多摩でのリトリート、まあ、収容会っていうことのね、日本語訳ちょっとあんま好きじゃないですけれども、休んで主と共にまた互いに主に会って時間を過ごすですね、時になります。でこの時にテモテ書を1章から3章まで、テモテ書じゃないですね、テトスですね、似てるからね、だけど違います。テトスへの手紙を1章から3章まで、まあ、見ていったんですね。で、恵みが現れたと、まあ、いうことをね、私は本当に行くたびに思うんですね。というのは、まあ、私個人のお話をしますと、そう、今回は改めてカルバリチャペルの牧師さんたちが、この、まあ、自己紹介までいかないけど、お互いに知っているつもりなんだけどね、意外になんか知らないことがあったりとか、また新しい人ももう若い世代の人来てますので、この主任牧師がですね、一人一人自分たちの教会の証しをするんですよ、したんですよ。で私の話もしました。で私が、1997年にアメリカでのカルバリチャペルコスタメスタでの学びの特有を終えてですね、戻ってきたんですね、97年。でその時はカルバリーチャペルは、まあ、2つだったかな、うん、で今に数えたら23ありますですね。でですね、まあ、25年ぐらい経て、まあ、ここまで大きく広がっているんですが、まあ、そのカルバリーがですね、の教会の仲間が10年計画を立てて、ここまで教会の数を増やすんだっていうのを一切してないんですよね。で神様が私たちを祝福してくださって、なんつったらいいかな、もう行けば分かるんですけども、恵みを分かち合ってるっていうのかな、もう互いに互いを喜んでいるという喜びと平安があります。そして互いのことを気遣って愛し合う祈りがありますですね。もうその、御霊による喜びと平安と愛の交わりが、この、まあ、あって、そうするとですね、自然に、そうするとっていうよりも自然に人がそこにいるっていうイメージですね。でそうやって増えていったんですね。あくまでもそのリーダーが集まってますから、しもべということはすごく意識されていて、 忠実に神に言われたことをやったに過ぎないわけなんですよ。言われたことを行っていったわけですね。なのでそれで、もう神の恵みが介在しているとしか表現することができないというのをこう思うんですよ。でこれがね、神の恵みが現れたというこの全ての働きは神の恵みによるんだということですね。パウロは、この牧会書簡って難しい言葉を使ってますが、このいわゆる、牧師がもう一人の牧師に、でしかも自分の信仰の息子のようなテモテや、テトスに対して個人的に語っている手紙の中に現れてくるわけなんですよ。で恵みとはそもそも何かっていうことをですね、ちょっともう一回ね、こう整理したいんですよね。で私が先ほど言いましたように、まだ若い時、日本に戻ってきた時はまだ20代でしたですね。でいつも戻ってね、こう奥多摩に行くと、その時から今髪の毛をですねこうずらしてますけども、なぜかって言ったら今ですね、実は野外礼拝を合同で、この所沢と府中とあと西東京とあとは船橋ですね、達彦さんですね、やってるんですよね。でその時のね写真が、昔の写真があるんですよですね。私の顔、髪の毛ふさふさだったんですよ。30歳ちょっとかな、なんですけどそういう若い時、もっと前だな、だからアメリカにいる時なんですが、今でさえですね、カルバリーチャペルの特徴という本があります。カルバリーチャペルディスティンクティブと言いますけれども、実はその本の前に The Philosophy of Ministry of Calvary Chapel と言って、カルバリーチャペルのこの教会の働きのフィロソフィー、つまり哲学って訳したらいいかな、そういう冊子があるんです。私そっちの方で何て言うかな、こうもっとこうカルバリーチャペルって何なのかっていう、心の中では大変革であり、かつもう全ての全てと言ってもいいかもしれません。何かというとですね、恵みなんですが、彼はですね、今まではいろんなところ、このなんかパスタチャックがね、チャックが、いろんなこう自分が毎週違う箇所をやって、で伝道メッセージをしてたんですよね。こうそこに救われてない人がいるかもしれない、イエス様を信じてない人がいるかもしれないということで、でそこでやっぱりいつの間にかっていうか強調されるのは、主のために何かをやっていきましょう、そうしたらこうなりますよっていう、だから教会をこうやって良くしていこう、そしたらこうなりますよっていうね、でこういうふうに言ったんだけど、順番にこう神様の導きで教えるようになっていったんですよね。で順番で教えるようになっていくと分かってきたことが、神が私たちのために行われて、神が全てを始めてですね、行われて、それゆえに応答として私たちが何かを行っているわけなんです。これ順番が大事で、英語で言ったら God as initiator って、イニシエーターって分かりますかね、こう率先するというか先んじてというか、全ての先には前には神がそれをしておられて、そして神が全てのことを成し遂げて、そして神の栄光が至るというのが、この神の、この恵み慈しみですね、主権者なんですよね。で、ローマの11章の36節に、全てのものが神から発し、神によってなり神に至るのです、この神に栄光がとこしえにありますようにとあります。神が全てを始め、全ての中におられて、故に神様に栄光を与えられるんですけども、しかもその神は慈愛に満ちた愛の神様なんです。だから神が全て良くしてくださる、それに対して私たちが全てを明け渡して、神の言われることにただ従順であることによって、神の働きが私たちを通して見ることができるという、もう徹底的に神様の主権で、栄光を開始するって言ってもですね、なんか頑張って栄光を開始するんじゃないですよ。それはそうでしょ、神がしたんだもんっていうね、っていうことになるわけですよですね。 神様に栄光を返しなければいけませんなんてね、それまでが行いになってってね、いやそうじゃなくて、そうですよ、一生懸命やって、もうこのクリスチャンとして一生懸命やってこれ頑張りました、あでも今ここで自分を誇っちゃいけない、だから神様に栄光って、そうじゃなくて、もう全部神様から始まって、神様に言って、私はただ明け渡しただけで、もうしもべにしか過ぎなくて、もうえあおよおよ神様やってるからとですね。賛美もさっき歌いましたけれども、一生懸命歌ってここに神様来てもらいましょうじゃなくて、いやもう神様がこんなにもよくしてくださってると、だからもうお返ししますっていうね、そういう意味で歌ってる。で献金もそうだし、全てがこの聖書を見ると、神が初めにおられてことを始められ、私たちがしていく行いというのは神に応答するということなんですね。それで実に全ての人に救いをもたらす神の恵みが現れたと、全ての人に救いだと、これは恵みだと。でここには救われる価値のないものも恵みによって救われたって意味があるわけですよ。だからこの人がという人が教会にいると、なんで恵みによって今の私は私なんですよと。なんか時々思いません？自分のこと差し置いて、なんでこの人ここにいるんだろう、教会に、ちょっと場違いじゃないのとかね。でも自分のこと差し置きまくってんですけども、そうやって言えるのは。でパウロ自身がですね、このこれを書いた、もう自分がもう場所間違ってるってことははっきり言ってるんですよ、自分自身がね。コリント第1の15章の8節で、月足らずで生まれたもののような私にもキリストは現れてくださいましたと、まあ、いわゆるあまりにも未熟児で、あまりにも早産で死んでしまうような、そのように自分のことを言い表している。なぜかというとですね、使徒といえば呼ばれているけれども、自分は教会を迫害した最悪のやつだということをね、彼は言ってるんですよ。そしてテモテにはこう言ってます。第一テモテの1章の13節、有名な言葉ですけれども、お読みしますね。13節から15節まで。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。暴力振るってたんですよ。簡単に言うとユダヤ教テロリストです。もうクリスチャン放爆して暴力振るって、で冒涜させると、キリストの名をすぐとさせてました。しかし信じていない時に知らないことで知ったことなので、憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでしたと。すべての人をこうやって救ってくださるんです、恵みによって。だから主の御名によって集まった私たちが、まあ、先ほどのリトリートの話を私しましたが、互いに互いをお祝いするという思いが、まあ、この別にね、あなたをお祝いしますとかって口で言わなくていいですよ、ね、でも心の中であなたを祝福します、お祝いしますという思いがね、あるということが大事ですよね。それぞれ背景が違うんですよ。それぞれ考え方が違うんですよ。ですね、で教会でクリスチャンになって教会にいなかったら絶対に会わない、絶対に会いたくもないっていう人がいるんですよ。でもその人をがいることを喜んでる自分がいる、主を褒めたたいてる自分がいる。でこれなぜかって言ったら、罪人なのにキリストが私を救ってくださった、 あなたもそうだし、という恵みを褒めたたえるわけなんですよね。で、テトスへの手紙ではですね、今さっきはテモテへの手紙読んだでしょ。で、パウロ自身のことを話しましたが、このテトスへの手紙はクレタ人がこの全ての人への神の救いに含まれる恵みについて数多く語っています。クレタ島っていうのはね、この地中海に浮かんでます。ギリシャです。で、まあ、そこに教会の長老たちを任命する務めをテトスがパウロから命じられてやってるんですけれども、まあ、なぜかって言ったら教会に秩序があるようにということなんですね。で、一章の十節に、実は反抗的なもの、無益な話をするもの、人を惑わすものが多くいると。そして十一節に、恥ずべき利益を得るために教えてはならないことを教え、いくつかの家庭をことごとく破壊していますと。もう問題がありまくりだったんですよ。だから長老たちを立てると。で、その長老たちが非難されることがなくて、わがままや短気、酒飲み、乱暴を振る舞うことなく、人をよくもてなし、善を愛し、慎深く正しく実践して、もう資格を言ってんですね。そして11章の9節に、教えにかなった信頼すべき言葉をしっかりと守っていなければなりませんと。で、ここまでじっくりとパウロはこの長老の資格を話したんですが、クレタ人の気質がですね、先ほど見た反抗的無益な話、人を惑わすと、まさにこれなんだんですね。で、12節ちょっと見てください。1章のテトスですね、一章の十二節、これ有名な言葉です。もう一般の何て言うかな、言葉にも出てくるぐらい。クレタ人のうちの一人、彼らの自身の預言者が言いました。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠け者の大食漢。すごいっすよね。で、クレタ島といえば、今言ったようにギリシャに浮かぶ島ですから、今で言うともう観光地ですよ。で、とっても美しい、ちょっとハネムーンに行ったらいいからみたいな、こうロマンスがあってね。でも、ちょっとよく言われるのは、観光で行くのはいいけど住むのはねとかね、まあ、よくあるじゃないですか。とっても綺麗なところね、そして見た目が良くて、で、だからクレタに住み始めるとすぐ分かるのは、まあ、彼らが嘘つきだと、妬みが多いと、そして獣のようなこう感覚で動いている、もうこう本能的な感覚で動いていると。そして怠け者で働かないで人におせっかいばかり焼いていると。というように、一見まともそうに生きているように見えても、一皮むくといろいろな闇の技が見えるわけなんですよね。しかしそこに福音が入っていったんです。で、パウロはそのことをこのね、3章でね、もっと詳しく話して、さっきの2章の読んだ箇所とをもっともっと詳しくこう言ってるんですね。3章ね、3節からね、お読みしますと、私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでしたと。救いようのないやつだよね。もう普通だったらこんなのもうほっとけとか、もう関わるなとかなりますが、見てください、4節、しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ここですね、ご自分の憐れみによって、聖霊による再生と刷新の洗いにをもって、私たちを救ってくださいましたと。もう自分の力ではなく、自分の義の技ではなくて、一生懸命何か直すということではなくて、神が一方的に憐れんでくださり、そして聖霊によって洗ってくださったわけです。で、どうやって洗ったかって言ったら、新しく生まれさせる、まず再生ですよね。そして次、刷新ですね。思いも心も変えられて、聖霊によって、それで救ってくださったと。で、6節、神はこの聖霊を私たちの主、 私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。豊かな注ぎです。皆さんこれ求めてますか、ね、いや私もう聖霊あるから。いやいやそうじゃなくて、豊かに注がれるっていうことが大事なんですね。そしてそれは私たちがキリストの恵みによって義と認められですね、義と認められるのは恵みなんですね。自分は全然義じゃないんですよ。とんでもない罪人なんですよ。さっきパウロが言ったように罪人の頭。でも恵みによって義と認められ、最後に永遠の命の望みを抱く相続人となるためです。これ将来ですね。神の国を相続するものとまでさせてくださった。だから救いようのない人たちであってもですね、その人たちの努力ではなく、神の一方的な慈しみで変えられて、聖霊がこの働きをしてくださって、それで清く正しく敬虔に生きるようにしてくださっているわけなんですよね。そこで本文に戻りますね。今11節読みましたが、12節を見ますと、この影響、この恵みによってどう変わるのかって話を言ってます。その恵みは私たちが不敬虔とこの世の欲を捨てて今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活するということです。神の恵みは人々に不敬虔とこの世の欲を捨てる力を与えてくださいます。恵みについてしばしばこう注意しなければいけないみたいなこういうことを言う人が出てくるわけですよ。というか疑問も浮かびますね。一方的に罪が許され愛されている、そしたらじゃあなんか自分が好きなことをやってもいいっていうふうに思っちゃうんじゃないかと。でこれは間違った考えで、こう聖書を読むとそういう人たちはむしろ恵みを受け入れていない。第一コリントの言葉を使うと何かな、恵みを無駄にしている、受け入れてないんですよ。無駄にしているっていうのは、ここに美味しい食べ物があってね、無駄にしたくないじゃないですか。食べますよね。これなんかまあたかが知れたさ、こう安いお菓子だったらまあ腐ってもいいかなと思うけど、どうですか、やっぱ食べたいよね、賞味期限切れる前に。と同じように受け入れてないんですよね、そういうふうに思う人は。恵みを受け入れる人っていうのは自分がどれほど罪深く救いようのない存在であるかを自覚しています、知っています。そして今の在り方に嫌気がさしていて悔い改めたいという思いが与えられます。そして神の素晴らしい恵みに触れてイエス様に従いたい、この方についていきたいと願うんですね、自分の方から。でも同じ恩恵を受けてもそれに感謝しないで自分の在り方を捨てようとしない人たちは、このなんかそのお、なんていうのかな、恩恵に預かっても恵みを受け取ってないんですよ。まあ、同じね、英語だったらね、恩恵もグレイスだし恵みもグレイスなんですが、その良いものを受け取っても本当に意味で変えられてないわけですよ。10人のサラーと雷病ですね、雷病の人たちの話を思い出していただきたいんですが、まあ、サマリアの地域とこのガリラヤのこのユダヤ人が住む地域の間ぐらいのところでね、働きをしていて、でそこで10人の雷病人が主を憐れんでくださいと叫んだんですね。で雷病なのでサラートなので近づくことはできないから、まあちょっと距離を置いて叫んだんですよ。そしたら主が行って自分の体を祭司に見せなさいと言われて、で、まあ、祭司に見せに行こうとしている途中で清められた、つまり治ったんですよ。で途中で戻った人がサマリア人だったと。で彼が 癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してこう書いてます。ルカの17章の16節でイエスの足元にひれ伏して感謝したと。言い方を変えると神の恵みがあるからこそ私たちは罪を捨てることができるわけです。罪との戦いは激しいです。自分のこれまでやってきた悪い習慣や思いは私たちの魂に挑みかかってきます。皆さんも経験してますか？私は経験してます。皆さんも経験してると思いますよ、ね、でしかし恵みによって強められてそれで神の義に従うことができるようになるわけですね。でこれローマの6章の12節から14節に書いてあります。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいと。なぜかって言ったら罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるのですと。恵みの下にいるからね、罪がもう支配することはないから今自分の体を義の手足としていきなさいと、神に捧げていきなさいと、こういうふうに言ってるんです。本当に恵みを知ってるからこそ罪を不義を不敬虔を捨てることができるわけですね。神の憐れみによって聖霊が与えられました。さっき読んだように、でそこで心も思いも現れて、また神の愛によって自分はもう罰せられないということが分かって恐れがなくなります。神に愛されているから神を愛してその命令を守りたいと願うわけなんです。さっき読んだ詩編そこなんですよ。あの実はね、宗教改革者のルターが好きなあの詩編なんですね。でこういうふうに書いてありました。130ページの3節4節、主よあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ誰が見舞いに立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえにあなたは人に恐れられます。意味わかりました？神が許してくだ、こんなものを嘘でしょ、許してくださったということで逆に恐れ多くなるわけです。ペテロはそうでしたね。私こんな罪人から離れてくださいって言った時にに恐れることはないと、人間を取る漁師にしようと、それついていったわけですけれども、その恵みのこの大量が与えられたでしょ、ペテロがね。それと同じように私たちも恵みが与えられているからもう怖くなるっていうか恐れ多くなる。でさせていただいているって言った方がいいですね。クリスチャンにさせていただいているって感じかな。神様に仕えさせていただいているって感じかな。祈らせていただいているっていうか、そういう恐れなんですね。私たちはあまりにも恵み深く気前がよく優しく愛に満ちており、でも清くて正しい、この方を恐れるわけなんですよ。でこの捨てるだけではなくてね、身につけるんですね、この書いてみるんですね、このあれでしょ、不敬虔とこのように残捨てて、でも身につけるのは慎み深さ、正しさ、敬虔なんですね。まあ、この慎み深いっていうのは言葉すごいたくさん出てきまして、これ何かって言ったらよく考えるって言った方がいいかな。このよく思慮深いにも近いですよね。よく考えて、この度を超えないっていうかな。正しくっていうのはその人との関係で正しい関係を持っている。そして経験っていうのはこれ神様の方ですね。英語だと Godly ってね、 God に ly つくんですけども、神様に対して恐れを敬って生きていくということですね。でこの3つのことを私たちは今の世にあってしていくんだということなんですよ。でね、 次の13節を見ると主が戻って来られる話を書いてますが、これテトスの手紙を読むとですね、なんていうかな、健全な教えっていう言葉がたくさん出てきますけれども、生活と教えが直結してるんですよ。だからイエス様が戻って来られるって、これ黙示録今ずっと学び続けていくとですね、こう知識欲が下手すると知識欲が満たされて、例えばこの予言のねスケジュールがねこういうふうに動いてって、そして終わりの日はこうなってああなってって、こうすごいいろんなこう知的なこう欲求が満たされていくだけで終わっちゃうみたいな、で生活変わってないみたいな、で頭だけみたいな。だけどテトスは、テトス書を見るとそれがねもう完全に間違いだというのを教えてくれるんですよ。直結しているんですよね。でしかも今の日々の生活の一番ど真ん中で変化が与えられるっていうことを、まあ、このこと細かに教えているんですね。で先ほど思い出してください。このクレタ人の特徴、気質がある、まあ、ちょっとこうかなりのところだったんですけども、この2章の最初を見ると、健全な教えにふさわしいことを語りなさいって言って、年配の男の人は自分を制し、品位を保ち、慎み深く、信仰と愛と忍耐において健全であるように。もうこれ簡単に言うとね、おっさんになってくると、年相応じゃなくてね、幼くなっていくっていう傾向ってあるんですよね。どういうふうにやるかって、もういつもね、なんかね、お前はね、何やってんだ、本当にダメだねって、若い人はねって言いながらさ、じゃあお前自分どうなのよっていうね。でもうマウンティング大好き、パワハラ大好き、頑固、まあね、今自分もそのカテゴリーにいるからもう結構ケチョンケチョンに言ってるんですけど、でも自分で分かりますよ、そうなっていく、もうめちゃめちゃそうなりがちだけど、そこで自分を制すると、品位を保つ、だってそれだけ経験持ってるんだから、それだけ知恵があるんだから、今までの経験でそれをこの信仰と愛と忍耐においてそれがあがなわれていくわけですね。で今度は女性は、年配の女の人は神に仕えているものらしく、ふさわしくっていうのが大事ですね。ふさわしく、なぜかって言ったら、人を中傷せず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものね。もうどこから噂話が出てくるかっつったら、井戸端会議から出てくるわけですよ。ねえ、まあ、これあまりケチョンケチョン言うと、なんか女性差別ってね、この言われますけれどもね。でも男の人と一緒、これ言ったらちょっとすいませんね、女性の人つまずかせるかもしれないけど、僕若い時に経験しましたね。一緒に仕事でね、隣にいる女性、先輩ですよね、働いてて。である時に、なんかちょっとこう、はめ外して、女性がいっぱいいるところでね、で、私がちょっと一人になったら、もう話題が変わるんですね。で、一気に女性のイメージが完全にぶっ壊れるっていうか、もう怖くなってきてね、その言われて、だんだん怖い内容になってくる。で、抽象するなと。だからもうここクレタのところは特に抽象がすっごいあったみたい。妬みとか抽象とか。抽象していないで大酒に虜になるんです。クレタ島ではそういうこのおばさんたち、おばあさんたちがもう酒飲みの人が多かったんでしょうね。で良いことを教えて、4節で若い女の人に夫を愛し、子供を愛し、慎み深く、締結で家事に励み、善良で自分の夫に従順であるように諭すことができますと。これあなたたち教えていく立場なんだよっていう。でもこれも聖霊によって変えられてるからできるわけですよ。でこれ本来こうあるべきでしょ。そしてここすごくすごいなと思うのは、この行い自体がもう証しになってるんですよね、クレタ島の中では。だからお母さんがこのように振る舞っていること自体がもうこの何て言うのかな、行いによってここに主がおられる、このキリストの教えがあるっていうふうに評判が出てくるわけなんです。でこの若い人は何ですか、あらゆる点で思慮深くあるように進みなさいと。いやそれはもう若い人は、若いの僕経験してるから 若いことには失敗はつきものですよ。いろんな可能性があるからこうやってみるでしょ。で向こう水になっちゃうよね。やって失敗したって、僕もやっぱりもう自分の失敗したものすごい失敗した経験はっきり覚えてます。でそこからね、悔い改めの生活っていうのはなんとなく心の中でずっと根底にありますね。思慮深かるように、そして手とせ若いからあなた自身良い技の模範となりなさいと。で八節には非難する余地がないほど健全な言葉を用いなさい。わかります。こうやって慎み深く正しく敬虔に生活、今の世にあってこの、やるわけです。そしてあとは同例には9節にあらゆる点で自分の主人に従って喜ばれるものとし、口ごたえせず盗んだりせずって、これね、ローマ社会では奴隷はよくやってたわけですよ、ね、盗むとかね、もう主人がいなかったらあらゆる悪いことやってると。でもクリスチャンは違うわけですよ。キリスト者は違うわけですよ。今ね、こう原稿になるんだけども、元脱北者、北朝鮮から逃げた人ですね、と韓国でお会いしたことあります。でクリスチャンになってました。韓国かな、そうです多分韓国で、彼女はその中国側に行ってですね、そこには朝鮮族って言って朝鮮語を話すけども中国の人たちですね。でそこで経営しているところに彼女は仕事したんですよ。でそこに韓国から来た人もいたんです。クリスチャンだったんです。で北朝鮮の人にとってはもう神キリスト、まあ、そんなの創作物で、まあ、なんちゅうかな、おとぎ話みたいなね、それはまあ無知な人が信じるものだと、そのくらいの考えで無神論ですから。けれどもね、その上司の朝鮮族の人がものすごいいじめるんだって。で韓国の人もいじめるんだって。でもね、一言も悪口言わず、むしろその、経営している人のためにお祈りをしてたんだね。それで変わったって言ってました。もしかしたらこのキリストっているかもしれないって。で結果的に自分自身がクリスチャンになってるんですよ。ですね。だからこの奴隷があるでしょ。そして3節見ると、3章を見ると、この支配者たちと権威者たちに服し従い、全ての良い技を進んでするものになりなさいと。中小説争わず入話で全ての人にあくまでも礼儀正しいものとなるようにしなさいってこう言ってるんですね。支配者とか権威者もう悪態つく、まあ、これ当たり前みたいなね、もう、まあ、民主主義の社会はつきものかな、ね、風刺したりとか、いやもちろん私たちは意見言って苦言言ってもちろんいいわけですよ、批判して。でもその中にあっても実際に会った時にね、敬っていくっていうか、それよりもクリスチャンはもっと敬っていく方ですね。意見が違くても、ローマだったらもう皇帝ですからね、もう言おうと思ったらいくらでも言えるわけですよ。でユダヤ人たちは税金も払いたくないと言っていたぐらい反発心がいっぱいで憎んでたわけですね。その中で中小説争わず入話で全ての人にあくまでも礼儀正しいものとなりなさいとこう言って、わかりますか。こういう形で慎み深く正しく敬虔に生活をしてって、次にその延長で13節、このイエス様が戻ってこられるという栄光の望みがあると、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えているっていうことなんですね。だからイエス様戻ってこられるから、その時に変えられるから、まあ楽だよねみたいなね、今の生活あんまり関係ないっしょみたいな、全然聖書に出てきません。あくまでも主に忠実に歩んでいる延長として、主が来られた時に褒められるっていう、そういうストーリーしか書いてないです。むしろ世の思い煩いや罪にふけっていたら、主が来られる時は祝福に満ちた望みではなくて盗人のように来る、つまり恥じること、失われることという出来事になるんだということなんですね。主を愛している人にとって主にお会いするっていうのはもう本当に喜びですよ。パウロがね、主を愛せない者は何て言いました？呪われよと。主を来たりません。 マラナタって言ったんですよね。でそれだけではなくて、私たちキリスト者として生きていくときに正しく生きていこうとする、敬虔に生きていこうとする、そうすると必ず出てくるのは上乾きです、うめきです。完全にそう慣れてない自分がいるから、これは正しい位置にいるんです。木に植え乾くものは植え乾いてんだからまだ満たされてないんですよですね。幸いだって言ってました。だからパウロはピリピの3章の9節で、キリストにあるものと認められるようになるためです、私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのですと。与えられるというのは将来に、将来正しくされると、完全にされると、この復活の体を与えられて栄光の姿に変えられて、それを絶えず待っているっていうですね、もうこうなっていきたい、でもそうなってない、主よあなたを待っています、こんな感じですね。これが信仰の立ち位置ですということですね。そしてうん、次に神の贖いのご計画、14節、キリストは私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたと。これね、贖い出すっていう言葉ね、これはもうあの出エジプト記が絶対にあのもうあのこの分かるためにすごい視覚教材ですよね。出エジプト記ね、エジプトの奴隷の中で労働使役っていうのは無理やり労働させられてました。でその中で神がイスラエルを贖い出してくださったんです。で紅海を渡らせてシナイ山にまで連れて行ってくださったわけです。そこで私、あなた方は私の民であると宣言してくださって、これがね、贖い出すって話です。でこれをしてくださったんですね。そのためにご自身を捧げられたっていうのは、これね、杉越の祭りのことを思い出してください。各家庭で子羊をほふるんですよね。で血を流してそれを門柱とか門につけて、その子羊の肉は食べるんですよ。で血があるのを見たら、死の御使いは、死の天使は杉越すわけですね。その裁きは来ないわけです。この子供が、長男の男の子がみんな殺されるはずなところが、その裁きが杉越すわけです。でこれがイエス様で、杉越の子羊とイエス様がなってくださって、私たちは選びの民として、この神様のものとなったわけです。でもね、ここでテトスが強調しているのは、良い技に熱心なって書いてます。で清められるっていうね、やっぱりね、このテトスはね、教えと生活が密着してるんですよ。そしてそれがキリスト者としての弟子、キリストの弟子になるということでもあるし、同時に宣教、行いによる証ですね。で文化がこの教会においては贖われているということです。贖われているというのは、つまりこの罪の影響から免れて、神のものと元ある姿に変えられているということなんですよ。でこれがあのこの良い技に熱心で、そしてご自分のものとして清めるというね、いうことなんですね。だから皆さんの生活、さっきね2章を見たら、この皆さんの生活めちゃめちゃ密着してたでしょ、ね、例えばお母さんだったらね、若いお母さんもそうだけども、慎み深く、低血で家事に励み、善良で自分の夫に従順だとかね、もうすごい生活の中の話してるんじゃないですか。奴隷もそうでしょ。奴隷なんていうのはもう職場、これもうちょっと今ね、礼拝行って、仕事のこと思い出したくないっていうのは申し訳ないけどね、仕事のこと思い出したくないじゃないですか。で大体夜、僕も仕事してたから、会社で日曜の夜になるとすごいこう億劫になってくるんだよね。これマンデーブルー、なんていうの、英語だとマンデーブルーかな。だからちょっとこうちょっと鬱っぽくなって、鬱までいかないけど、なんかね。でそこでなんとか生き延びて、まあ教会来るみたいなね。うん、だけど聖書はこのパウロがテトスに教えてるのは、そういう設 消極的な話ではなくて、それぞれが贖われた生活を人々の間ですることによって、確かにここに主がおられる、キリストがいるということを示すという宣教の働きもあるんだということ。地の塩、世の光です。だからクレタ人が見たらびっくりするわけですよ。何これって、この教会の人と、そしてそのクリスチャンを見たらなんか違うよねっていうふうに、こう植え乾き、その人たちにこうなんかこう植え乾きが、まあ、起こるようにね。さっき見て憎まれ憎んでいるって言葉が、そういう文化の中に愛し合う人たちがいるって言ったらびっくりするでしょ。だから私たちもキリストの名を呼んでいる、私はクリスチャンだと言っても周りの文化に埋もれているか、あるいは光り輝いているかって自問自答する必要があります。いつの間にかこのクリスチャンと言いながらも、なんていうかな、他の人、この周りの文化の思考回路になっちゃってるっていうのかな、うん、思いになってしまっているか、そうじゃないかっていうの、これすごいね、吟味する必要があります。まあ、ちょっと2つのね、実話っていうか例を話しますよ。今はね、能登で地震の復興に、復興活動にクリスチャンたちすごいたくさん行ってますよね。もうこれね、特徴ですね。比率としては、これクリスチャン人口で 1% 以下って言われてるでしょ。でも実際にこの、継続的に、この活動している人のパーセンテージってめちゃめちゃクリスチャン高くなるんですよ。で、これ東日本大震災の時は私たちの教会もずっと行ってたし、いろんな人たちがクリスチャン行ってて、今も、このカルバリチャペル2つ、その結果生まれた教会が2つありますですね。で、家族行ってた時にね、あの地域の人たち、クリスチャンたちのことをキリストさんって呼んだりするんです。で、私たちは直接関わってた人はイエスのグループって呼んでました。なんでかわかります？なんでかわかります？だって神っていう言葉あるでしょ？ちゃんと神って言わないで、わざとイエスのグループとかキリストさんって言うんです。理由は、神社仏閣は私たちの苦しみ助けてくれなかった。津波の被害ってすごく特徴的で、被災しているところってもう悲惨なんですよ。もうなんか僕も言ったけども、空襲にあった感じ、なんていうか、僕も経験してないけどね、わかりますよね、写真見てるから、ちっちゃい時から、戦時のね、戦時中のあんな感じなんだけどね、津波が来てないところだから、こことここがもう別世界で、こっちはもう何事も起こってないかのようになっちゃうんですよ。だから助かってるところにたくさんあって、で、仏教も神道も全然この隣町の人助けなかったんですよ。でもクリスチャンは助けたんです。だから神様っていうとこっちも含んじゃうので、わざと神という言葉は使わなかったんです。で、実際に私たちが助けた人たち2人ね、バプテスも受けました。違う教会なんですけども、いろんなクリスチャンがかかりましたから。で、今度はちょっともっと昔の話じゃなくて身近な話をすると、この前の9月タイで選挙大会がありましたが、そこにスピーカーとして招かれた人が牧師さんがいて、トレントさんっていうんですけども、トレントさんのその奥さんですね。で、大阪の方のカルバリーとつながりを持ってですね、これから選挙の働きをするしてる、もうすでにしてるんですけれども、で、奥さんがね、僕に話してくれたんですよ。ご主人もね、トレントさんも話したんですが、それで大阪行ったんですね。初めて行った時に、だからね、なんだっけな、日本に住んでるドイツ人の人とこう話ができたんです。クリスチャンじゃないですね。で、日本って外国の人から見るとめちゃめちゃすごく褒めちぎるんですよ。綺麗だし、飯うまいし、もうコンビニに並んでるもので感動するんですよ。 栄養も考えてるし、ね、けれどもそのドイツ人の人はもう結構数年住んでて、なんて日本は暗いんだろうと、まあ、嘆いたんですね。まあ、つまりいわゆるこの孤独であるとか引きこもりとか自殺とか、まあ、あの世界ですよ、ね、そして彼が言ったのは友達ができないと、心割ってくれないからと、腹割ってくれないと、まあ、こう言ったんですね。でその牧師さん2人はその話を聞いて、教会来ればいいのにとかってね、ここまで出たって、出かけたって言ったんですけども、教会来たら大阪にあるカルバリアバイドって言いますが、そこ行ったら贖われてるわけですよ。喜んでるわけ、心にあることを話してるわけ、平安があるわけ。これだけの違い。だから、ね、クレタ島のことを思うとね、まあ、日本のことを思うんですよね。表立ってはすごく華やかっていうか、なんかすごく素晴らしいってなるけど、住み始めて少しちょっとこのなんかちょっとディープになると、もうその闇の部分が見えてくるわけです。しかしそこにキリスト教会があって、私たちが普通にキリストに従っているところに、私たちは当たり前に思っているかもしれませんけど、恵みがあって、そしてそれ自体が証になっているんですね。私たちはこのように滅びゆく世において神にあがなわれて光となっているわけなんです。だから逆に言うと、今度警告ですよ、戒めというか警告は、逆に言うとクリスチャンだと言いながらその中に生きていない、つまり心を明かさないとか、さっき言ったようにね、この分かち合わないとか、他の兄弟姉妹のことを気にかけないで自分だけのこと、私は私のイエス様がいるからみたいな、ね、そして、あ、そうそうそうそう、ね、ショックだったら年末、去年かな、 LINE の大掃除っていうね、なんかそういうトピック扱ってたニュースがあってですね、何か分かります？ LINE でこうつながって友達になってくるでしょ、かったるいから大掃除でその全部のアカウント消しちゃうんです、違うアカウントを作るっていう。今の日本の悪い部分すっごいあるじゃないですか。自分のこうなるべく関わらないで、ちょっと関わりすぎるともう切っちゃうで、自分がどう生きればいいか、だからそこに誰かが倒れてても、なんかこれ関わるとなんか人からこう言われちゃうんじゃないか、なんかこうなんてなる、でそれで素通りするみたいな、そういうイメージで、クリスチャンとて私は、いやこれなんか面倒くさいからやめとくわとか、ね、サマリア人どうですか、余計サマリア人、まあ、素通りした人2人いたじゃないですか、そういう風になってる、いつの間にかというふうに、これがね、文化に埋没しちゃってるんですよ、キリストを名乗りながら。そうじゃなくて生活の中でじゃあどうなのかで、クリスチャンとして普通にやってればですよ、普通でいいんですよ、別に健全な教えっていうのはね、あれですよ、野菜ばっかり食えって言ってんじゃないんだよね、野菜は少し食べよう、ちょっと入れようよそこにっていう、それが健全って意味です。ちょっと気をつけてればいいんです、クリスチャンとして。そしたらもうそれ自体がこの闇があるこの日本の社会の中で、文化の中で、私たちが光として輝くことができると。そして最後に15節で、あなたはこれらのことを十分な権威を持って語り、進め戒めなさい、誰にも軽んじられてはいけませんと。軽んじられるんじゃなくて、十分な権威を持って語りなさいと。イエス様もそうでしょ、権威を持って語りました。で、テサロニケの人たちにパウロが話したときに、その権威を権威あるものとして受け止めた彼らの姿があります。第一テサロニケの2章の13節で、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実とその通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますと。わかりました。人間の言葉ではなくて、話は人間ですよ、けれども人間の言葉じゃなくて、精霊によって神の言葉として受け入れて信じていたから、 権威ある言葉として受け入れて信じていたからこそ、神の言葉があなた方のうちに働いてますよと。ということであります。軽んじられてはいけない。ということですね。で、皆さんが、どうかこの行いに熱心な民として、いるんだということを忘れないでください。そして私たちが互いに集まっているときに、ヘブル書の10章にあるように、このまた愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんかと。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょうと。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかと。このようにしてください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして愛と善行を促していくというこの健全な教えを今日は見ることができ、感謝いたします。主よ、私たちがもう本当に普通にイエス様に言われたことにとどまっているだけで、その恵みの中にいるだけで、もうあなたご自身が私たちを宣教者として立ててくださっているということを今見ることができました。どれだけ愛されているかということを受け入れて、今までの何ていうか勝手な思いを捨てて、清めていただいて、このシンプルなクリスチャン生活を、地に足のついたクリスチャン生活をしていくことができますように、どうか助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。
最後に御決断しましょう。お立ちください。